毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する視察聖地ポッドキャスト番組です。
お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。11月13日配信です。まあ、アニメ僕好きなんですよね。ちょいちょいアニメの話してますけど、いろいろ見てるんですけど、その中でもですね、ちょっとこれはすごいぞっていうのがあるんですよ。王様ランキングっていう作品なんですけど、小宮さん、王様ランキングは知ってますか？
知ってますよ。
そうですか。
ええ、
王様ランキング面白くないですか？
あれは可愛いですよね。
ねえ、ちょっとやばいですよね。
可愛いよね。
うん。
あれ、レクリエーションポートでは言ってないか。最近私はなんかこうキャラクターに弱いと言いますか。
おお。
私キャラもののグッズとか全然興味がなかったんですけど、最近なんかこう巷でね、こうぬいぐるみとかあるとあーってなっちゃうんですよ。
ほうほうほう。
その流れでね、あの王様ランキングの主人公、
同列なんだね。
うわーってかわいいってなるの。
はあはあ、
あれはかわいいよね。
いや、かわいいですね。
あと、あんま出てこないけど、あの影のやつね。
名前も影だけどね。
あ、そうなんだ。名前なんだね。
影の一族の影。
そう、あれかわいいよね。
かわいいですね。
うん、
あれ、まあね、見てない人いると思うんで、どういう話なのかっていうのをもうすごいざっくり、
はいはい、説明してください。
すごいざっくり説明しようかなと思うんですけど、
はい、
なんか絵がね、絵のタッチがなんか絵本みたいな感じで、結構
そうね、
デフォルメされた感じで、
水彩とかと全然違う、あの美術とかもね、
なんか柔らかい感じのキャラクターデザインで、すごいなんかファンタジー世界みたいな世界観なのかな、っていう、まあそういう世界で、まあ、巨人がいるんですよね。
うん、
で、巨人の両親を持ちながら体が小さくて剣すらまともに触れない非力な王子が主人公。
両親なの？
ってなんか書いてあったけど、お母さんもそうなのかね。お父さんはね、王様ですごい巨人だったね。で、まあボッジっていう名前も面白いんだけど。
地じゃないの、あれって。
地だね。
あ、そうなんだ。
ボッジ。
へえ。
で、まあ生まれつき耳が聞こえなくて言葉も話せないんだよね。
うん、
で、まあ第一王子なんですよね、その主人公のボッジが。
うん、
第一王子なんだけど、まあね、非力だし耳聞こえないし言葉も喋れないしみたいな感じで、家臣とか民衆から、まあ、王の器じゃないっていう風にちょっとバカにされてるというか、蔑まれてるみたいな感じなんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、そんなある日、暗殺集団影の一族の生き残りの影と出会って、まあ、そこから物語が進んでいくっていう、
そうね、
お話ですね。ざっくりざっくり言うと、
ちょっとね、いたずらされちゃうよね。
そう、なんか最初はね、洋服を騙し取られちゃうんだよね。
そうね。
まあ、その影っていうのもね、訳ありでこうなんか盗みとかしながら一人で生きてるみたいな寂しいキャラクターで、まあそこで出会って二人がこう紆余曲折あって友情を育んでいくところから始まってね。漫画あるんですけど、僕漫画見てなくて、アニメで今第4話ぐらいまでやってて、そこまでしか見てないんですけど、いや面白いなと思って。
そうね。
で、何が面白いんだろうって考えるんですよ。
うん、
あの絵の感じとか、あの好みじゃないんですよ、僕。
あ、そう。
うん、僕シュッとしてる絵が好きで、呪術廻戦とかああいう感じのデザインが好きなんで、
少年漫画的なね。うんうん、
で、まあそんなでも、まあ魅力でもあるんだよな、でもこのタイプじゃないけど、可愛いし、あとアニメーションがすごいよく動くよね。
あ、
表現が劇場アニメなんじゃないかっていうぐらいすごい細かく動くなっ ていう。
確かに作画のブレというかさ、うん、そのあんまりそのカットごとにこうなんだろう、あれよね、クオリティに差がないというか、うん、安定してる感じがすごくあるなって素人ながら思いましたね、
う
ん
うん、そうですね、うん、
あとはその話がね、
うん、
まあ、一見分かりやすそうな感じですけど、
うん、
もう見てられるってことはその深みとかね、うん、キャラクターの描写がありそうなんだけど、うん、それが なんて言うんでしょう、すごくこう唯一無二感がありますよね。
そう、そこが不思議でさ、
うん、
なんか真新しい要素ってあんまりない気がするんだけど、ね、でも面白くてすごい、あ、もう終わっちゃったっていう感じで見てて、うん、何が面白いんだろうなってずっと考えてるんですよね、
うん、あれなのかね、主人公の前向きさみたいなとこなのかね、うん、
なんかでもそういう主人公っているじゃない。
うん、でもさ、その前向きな主人公はいてもさ、みんな歯食いしばってんじゃん。
うん、
ぼっちも歯食いしばってる時あるけど、あるけど、ちょっと間抜けさとか、
うん、
そのね、そういうのが可愛いんだろうね。
まあ、けなげだよね。
うん、あれなのかね、うん、一寸法師的な感じなの、
そのサイズ感的なことってこと
サイズ感もそうだしさ、一寸法師も可愛いじゃん。
まあそうね、
うん、
一寸だからね。
そう、あと桃太郎とかさ、
桃太郎
割とそのおとぎ話的な要素がしっかり描けてるのかもね、
うんうんうん、僕ね、うん、分析したんですよ、
は、
結構長いこと、
うん、
何がそんなに面白いんだろう、わかんないなと思って、
うん、
わかんないけど、うん、面白いんだよな、心待ちにしてるんだよ、何がいいんだろうなと思って、
うんうん、
不思議だなと思って考えてて、
うん、
でまあなんかね、そのこういうタイプの主人公はまあわりかし、まあ、主人公としてはありふれてるよなと思って、
うん、
何なんだろうなって考えて、
うん、
まあこれ何なんでしょうね。よく
分析したんじゃないの？
分析したんですけど、
分
かんないけど、うん、まあ境遇なのかなって。
はあ、はあ。
その非力であるとか、
うん、
その耳が聞こえないとか話せないみたいな境遇なんじゃなくて、
うん、
それでもやっていけてるわけじゃん、一応本人は。
う
ん、
そうね、
っていうそういう逆境じゃなくて、
うん、
なんだろうな、差別とかじゃなくて決めつけられてしまう境遇の逆境なのかなと思って、
うん、
そのできないよっていう、
うん、
その話見てけばわかるけど、剣もさ、
うん、
強かったじゃん。
そうね、
相手の動きがよく見えて、
うん、
力はないけど素早くて、うん、で相手の隙をうまくついて、うん、こうテンポよくというかね、
うん、
自分は傷を負わずに攻撃できるっていう表現も出てくるんだけど、
うん、
でもそれ認めてもらえないんだよね、
うん、
それは王の剣じゃないよっていう
言われちゃうね、
うん、そのスタイルの違いみたいな、
うんうん、
部分のその認めてもらえなさみたいなものなのかなみたいな、
うんうん、純粋よね、ちょっとこう専門職らしい目線になりますけれども、
うん、
いわゆるそのアウトサイダー的といいますか、その芸術とかもそうじゃないですか、
うん、
そのなんでしょうね、美術の学問だとかその基礎がない、
うん、
場合でも、その、まあ、アール・ブリュットなんかって言いますけど、その自由に表現する場合ってあるでしょ、
うんうんうん、
その、それこそ、まあ、視覚障害の方とかね、まあ、聴覚ね、うん、耳がとかっていう方だって表現っていろいろされてるし、
うん、
っていうところで、なんだろう、その自由度がすごいじゃん、ぼっちも、
うん、
そうなんだけど、本人はすごいこう自由にのびのびとらわれずやってるけど、その周りが、うん、なんだろう、そのあ今もう繰り返しになっちゃうけどね、その当てはめてきちゃうみたいなところの、うん、 なんだろうね、こう自分たちも生活の中でこう燃え当たる節があるのかもね、うん、っていうのと、
ね、
うんうん、あでそのもう一個今聞いてて思ったのが、言葉が少ないからかもね。
あなるほどね、
主人公の、
うんうんうん、
もしさぼっちがさ、うん、あんな野郎とかって言っててさ俺は剣が一番強いんだとか言ってたらさ、台無しじゃん。
あ、そう、
それじゃない？
それかもしれない。喋らないから、うん、こっちが汲み取る作業をするわけだよね。
だからその、まあ、子供ではない、まあ子供かあの、うん、なんていうのかな、その親子愛とかと全然違うけど、うんうんうん、あとはそうだな、動物だったりとか、うんうんうん、脇役になっちゃうけどさ、魔女の宅急便のジジいたじゃん、
うんうんうん、
あれもさ途中で喋れなくなっちゃったでしょ。
そうだね、
なんかあそこの
結構ショックだったけどね。
そうそうそう、でもなんとなくそれまで喋ってるものとして存在してたからさ、想像するじゃん、
うんうんうん、
みたいなところなのかな。
確かにそれは大きいかもね、
うん、
このキャラクターはどういう気持ちなんだろうとかっていうのを、うん、こう自動的にこっちが歩み寄るというか、
う
気持ちを考えるっていうシステムにはなってる ね、 ね、確かにそれありますね。
でそれをさちゃんと補うアニメーションなんだよね、きっと。その表情の作り方とか、あと声優さんの声色っていうの、
うん、
もうね少ない、どういう台本なんだろう ね、 うねあれね、
まあ一言そのなんか会うとかって書いてあるんだろうね、う
ん、なんかね。でもあれ結構大変かもね、撮ってる間ね、うん、そういうこう下積みというか下準備があってこそ視聴者がいろいろこう想像をかきたてられてるのかもね。
確かにそれは間違いなくあるね、うん、
多分一番そうだな、一番その主人公を述べの言葉で述べてるのはもしかしたらキングヌーのオープニングかもしれないよね
確かにね、そういう曲の部分が表現してるところもあるしね、
うん、周りがこううまく描写しててとか、
うん、そう、その周りなんだよなと思って、うん、このキャラクターってさ、その冷遇、一見冷遇されてるじゃん、
うんうん、
でも話見ていくとさ、すごく愛されてるんだよね、周りに、
うんうん、そうね。
でもその愛されてるからこそ、なんだろう、過保護にされてしまうというか、
うん、
余計にその守らなきゃっていう対象として扱われちゃって、それゆえにその持ってるはずの可能性がどんどんこう、
うん、
狭められていってしまってるみたいな部分を突破してできるんだよっていうのを示していくから、
うん、
なんか面白いのかなとかちょっと思ったり。
そうね、周りもさ、
うん、
応援してくれる人がさ、
うん、
こうなけなげじゃん皆さん。
そうそうそう、
そう、そういうこう純粋なものに引き寄せられてく人の純粋さみたいなのも描かれてて、うん、それが面白いのかもね。
そうだね、また純粋だからこそちょっとうまくいかないというか、うん、悪い方に転んじゃったりみたいな、
ね、不器用さみたいな
ものがあるしね、うん、その作品としてさ、もう最初の時点でその影がさ、
うん、
ボッジにどんな時でもお前の味方でいたいんだっていう、
うん、
それがもうかなり作品を象徴してるセリフだよ ね、
ね、
だって見てるこっちもさ、どんな時でも味方でいてあげたい気持ちでもう作品を見てるじゃん、
うんうんうんう
ん、だからすごい不思議な、面白いなと思って。
そ
うだね、
その気持ちがあのエンディングにも現れてるよね、
うん、
あの、うん、エンディングの
エンディングの絵もまた可愛いんだよな。
可愛いんだよあれそうね、
うん、
いや、いい作品ですよ。
もうずっと楽しみなんですよ、
うん、
もう終わっちゃった、早く続きが見たいみたいな感じで
その気持ちがいいよね、
うん
そのドロドロして、まあ、でもいろいろね、細かいこう内情とかはちょっとドロドロしてる部分もあったりもするけどさ、
うん、
作品としてはすごく終わって気持ちいい 気分になるから、
うん、そうね、
なんだろうな、悲しいと ところは素直に悲しいしみたいな、
うん、
あの第二王子っていうの、あれは本当に私は憎たらしいよあれは憎たらしいよ。
いやでもあれも多分ね、いろいろその、
うん、
あるでしょう、
まあ、言われちゃ
コンプレックスみたいなものとか、
ね、
だって名前がさダイダでしょ、
うん、
ダイダってことなんじゃないの
そういうことなの。
名前結構ストレートない、
ちょっともじってるのかな。
だって一緒に旅してるやつ、うん、なんか顔にほくろがあるやつ、ほくろって名前じゃなかった、
うん、そうなのそっか
っていう気がするけどね。
作者はユーモアがある方なんでしょうかね。
ボッジも一人ぼっちから来てるんじゃないのかな、うん、
ちょっとくっつけてみたいな感じだね、
う
ん、どうも。そうか、そこはなんか気になってなかったな。
いや本当かどうかわかんないけどね見ててい
やでもそのネーミングセンスみたいなところは全然気にしてなかったので、うん、そこも面白さの一つではあるかもしれませんね、
う
ん。
でこの作品の何が面白いんだろうっていう考えの流れでさ、
うん、
まあアニメとかのね、
うん、
その主人公の変遷をちょっと考えたんですよ。
はい、
なんか時代を反映してるじゃないですか主人公って、
うん、
主人公、
まあ、性格みたいな、
うん、その、まあ、物語もそうだし、うん、今の時代に合ってたりちょっと先を行ってたりみたいな感じで、うん、もうこう戻っていくとさ、
うん、
まあロボットアニメとかだと、うん、まあ、合体して悪者を倒す完全懲悪じゃないですか、
うんうん、
まあでもね社会の複雑性を見るに完全懲悪じゃこうすっきりしなくなってきたわけでしょ時代として。
そうね、
複雑化してきて、
うん、
とかね、その熱血ものじゃないですか昔は、
うん、
スポコンだったり、
うん、
修行してすごい派手な技身につけて勝つみたいな、
うん、
っていうものからだんだんこうちょっとスマートになってくるじゃないですか、
うん、
であるところに行くとこの悪いことするやつが主人公になってきたりするじゃん。デスノートとか、
そうね、
そのコードギアスとか
みたいなものを、ね、
ダークヒーローみたいな、
うん、
方法はちょっと間違ってるけどやるべき使命というか信念があるみたいな流れがあって、
うん、
で今こう内面の豊かさの主人公の時代になってる気がするんですよね、
うん、
それこそ鬼滅の刃の炭治郎とか、うん、すごく素直でいい子でひたむきだし、
うん、
まあ、呪術廻戦はねちょっとダークだけど主人公もすごい人がいい根垢で
うん、
人のことをちゃんとこう内面で判断するようなキャラクターだし、
うん、
今回のボッジもねすごいピュアでひたむきなキャラクターで、うん、なんかそういう才能とかっていうよりも内面の豊かさの主人公の時代なのかなってちょっと思ったりしましたね。
なるほどね、
うん、
まあ、結果としてそのなんでしょうすごいパワーを手に入れてたりもするけど、
うん、
そこはあんまり気にならないかもね、
うん、
そのすっごい強いかっこいいっていうよりはそのかっこよさがそこじゃなくて中身がかっこいいみたいな方だよね。
そうだね、この今の段階のちょっと前が多分、
うん、
特出した能力がすごいヒーローが主人公の時代だったような気がするんだよね。
感じよね、
その異世界ものとかでさ転生したら自分だけすごい強かったとかそういう系の時代なのかなみたい、
うんうん
うん、からちょっと心の良心的な部分になってきてるのかなって、
うん、
だそれだけ時代がある意味病んでるのかもしれないなとか思って
そうね、まあ、その辺ってあれなんじゃないですか、そのアニメーションだけじゃなくてドラマとか映画とかも多少なり影響は受けてるんじゃないですかね。
うん、
なるほどな
とか思ったりして、
うんうん、
まあ、非常にこういろいろ考えるのも面白いなと思って、
うん、その自分がいいって思ったものを分析するとか、
うん、
大事ね。
僕ね、うん、好きなものあんま分析しないんですよ
あれ珍しいじゃないじゃん。
嫌なものは分析しますけど
まあまあそれも大事だけどね、うん、
まあでも今回、
うん、考えたでしょ、
ね、話さなきゃなと思って、うん、で何がいいんだろうってやっぱね何度も言ってるように分かんないけどすごい魅力があるっていうのが不思議だったから考えましたけど、
うんうん、
まあ小宮さんが言ってた主人公が喋らないっていうのがかなり大きい要素な気しましたね。
少しじゃあ今回の話で発見があったということですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、
そうなんですよ。あのバガボンドでもね、
うん、
あの佐々木小次郎って耳が聞こえなくて喋れないキャラクターいるんですけど、
はあ、
ものすごい強いんですよねそのキャラクターも、
うーん、
もう天才みたいな感じで、
うんうん、
でもあれはなんか心を何言ってんのかあんまこう歩み寄って考える感じのキャラクターじゃなかったな。
そのハンディの部分にフォーカスが当たっちゃうとそうかもね。ボッジはなんかそこまでその聞こえないっていうことがなんだろうネックになってるように見えないというか、
うん、
うん、だからかもしれないね。その、うん、そう人よりあのうまくいかないハンディキャップがあることがちょっと悔しい悲しいとかっていう描き方をしすぎちゃうと、うん、多分違うものになっちゃうかも。
そうだね、なんかそこでの不自由ってあんま描かれてないもんね、
う
ん、
そうそう多分不自由なんだけど、
うん、
なんかそこじゃないところで描いてるよね、
うん、だからやっぱそこのハンデじゃなくてその、うん周りの評価の部分で苦しんでる感じだよね、
うんうん、そうね、
うん
まあ、むしろね周り手話覚えたりしてるからね、
うん
うん、そこはだから歩み寄られてるのかもしれないですね、
うん、その辺も面白いなと思って、
うん、いやぜひレクリエーションポーターの方も見てほしいですね、
うん、
見てその感想を教えてほしい。
そうですね、私も見てますっていう人いっぱいいると思うんでね。
そうね見てる、うん、そうねすでに知ってるって方はね、
うん、私が思う魅力はここだと思いますみたいな。
そうね全然違うところがあるかもしれないね、
うんうん、その辺もねなんか一緒に共有できたら楽しいなと思います、
うんうんはい、ぜひお寄せください、
はい、
ワールドインザワーズ。このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ知識を深めていこうというコーナーです。
はい、
はい、
本日の50音はこれだ
恐る恐る
もも もも
なのね。
もも
はい
もです。
もモナカって美味しいよね。
モナカ、
うん、
パサパサするんでモナカは。
モナカ美味しい。
この水分が全部なくなって
それがいいんじゃない、
上のあれにへばりついちゃうみたいな。
上のあれにね
上のあれに
あ、じゃあこれにしよう。
はい、
お父さん、
はい、
燃えるってどういう意味ですか？
燃える
漢字は草冠に明るいの方です、はい、
ああ一昔前にね、
うん、
みんながみんな口にしていた
そうだね。
なんでもう言わなくなっちゃったんだろうね。今もうエモいになっちゃったから。
今はもう推しとかになっちゃってるから。エモいはもうだって過ぎてるでしょ。あとなん尊いとかなんじゃない？
エモいってもう終わったの？
終わってない？
終わってないって言われる
終わってないかな。言ってなくない？他の人たち言ってるの？
言ってないですかね。
どうでしょうね。まあエモいちょっと解釈は違うけど使ってるか。わかんない。
もう終わってたらちょっとショックなんですけど。
エモいも気になるな。いやでも燃えるですから。
燃える
燃える
燃えるね。燃える、
うん、どうしいですね。燃える、
あれだよね、なんか草木が芽吹くみたいな感じですよね、
うん
うん、つぼみが開いて、
うん、
芽吹く様子、
うん、ほう
どうでしょうか。
ですね、燃える、
はい、
これ丸一の意味です、
はい、
芽が出る、うん、恵むっていうの、これ恵むっていうのかな、
恵む、
うん、芽が出るの目に恵む、
ほ
う、兆す、
兆す、
うん、若草が燃えるみたいな、
兆しってこと、
うん、兆すが分かんないけど兆すって書いてあるよ、
ほう、
うん、だそうです。もう一個、
はいはい、
もう一個の意味当ててください、
は
い
は
い
は
い、
もう一個、
うん、
もう一個ってつまりそこから発生したそのいわゆる一昔前に
使われてたやつ、その一昔前の意味が書いてありますよ。それ
もも はや辞書に反映されてると。
そうなんですよ、反映されてるんだよこれ。私てっきりなんかそういうフォーマルなものの解釈じゃないのかと思ったら、一応まあ俗語として書いてありますね。
これちゃんと答えられたら辞書編集部に行ける確率は高くなるんじゃないの。
そうだね、
よしちょっと頑張ろう、
うん、
どこまで表現したもんかね。
そうだね、
対象の範囲みたいなさ。
あ、そうだね、いいこと言ったね。最初はその対象が書いてある、何々何々のって、
そこをこうどこまでするかだよね。その二次元というのか、うん、その創作物というのかアニメというのか、
もう完全に萌えキャラ目線だよね
っていう、
ね、
あ、でもそこに限定されないってこと？
うん、結構広いよ。
神羅万象ぐらいの広さありとあらゆる
いや、ちゃんとあのこれとかこれとかって書いてある。
あ、何々や何々みたいな、
うん、何々や何々のって書いてある。
難しいな。でも結構広いんだよね。
まあでも的確よ、大雑把に的確よ。
アニメやゲームとかってこと？
いやいやいや
いやいやいや、
うん、
2次元や3次元なんだろう、愛好対象とか。
え？
愛好対象
どういうこと？
愛好家とかいるじゃん。
ああ、なるほどね。
それの対象？
いや、もっとこれとこれって書いてある。
もっとこれとこれ、
ちゃんと名詞が
1個ください。じゃあ、
え、人物や何々。
はあ、人物や、
うん、
難しいな。人物や、人物以外は何だ
人物や何々の、
何々の何々に対して何々、
うん、どうなるかみたいなことよ。
ああ難しいな難しいな。人物や、
うん、
人物や物体に対して、
うん、
人物や対象、いやでも一緒だな、
うん、じゃあもうここ行っちゃうよ、
はい、
人物や動物、
動物、
うん、人物や動物の何々々にどうなるって書いてある、
うん、人物や動物の何々に何々する、
うんうん、自分が普段燃える時を想像したらいいんじゃない。
燃える時、
うん、
燃える時、
どうなるの燃える時に。
ダメだ、ガンダムのオープニングが頭でなそっちの
燃え上がっちゃってるじゃん、
そっちになっちゃう
よな。バーアウトだよそれ。
人物や動物の仕草。
ああ、仕草。今ちょっと私答え言っちゃったけどね。
可愛いってなること、
うん、
人物や動物を見て可愛いってなること、
うん、人物や動物の可愛い
らしさ、
らしさに、
に
どうなるの。
胸を打たれる。
おお、惜しいね。
ときめく。
あ、あ、いいよいいよいいよ。
様
正解はね、
はい、
人物や動物の可愛らしさに強く胸をときめかす、
は
い、
うんうん、お
ー丸、
強く胸をときめかす、
強く胸をときめかす、
だいぶお上品に言ってくださいましたね、うん、なるほどね、
そうよ、
すごいなんか出来の悪い生徒が強引に正解に連れてってもらったみたいな答えでしたけど、
はあ、ちなみに例文、はいはい、子犬の寝姿に燃えるって書いてある、
ね、うん、なるほど、うん、
そうよ、だから燃えるを違う言葉で言うのであれば、
は
あ、私は強く胸をときめかされているっていうことよ、
そうだな、ときめかされているんじゃない、ときめいているんじゃない、私は
ときめいている、
うん、なんかでもちょっと
そう
ひよった感じの表現と感じてしまったな、
ギガときめく、
いやそうじゃなくて子犬の寝姿なんてさ、
そうな、
そういうところでそうそう使わないんじゃないの、
子犬の寝姿に燃えるっていうのはなかなかな、
ちょっとこう避けた感じがあるな、うん、
避けたな、まあなんであれよ、はい、2番の意味ばっかり言っちゃったけどさ、
はいはい、
これでも関連性があるのかね、目が出るに対してなんでこう胸をときめかすになっちゃうんだろうみたいな、これって何なの、
その芽生えるってことじゃないの、
そうか、ちょっとキュンっていうこと、
そういうことだと思う、
ときめきだもんね、
うん、
恋にはつながらないでしょこれ、
そのね、さ今ね、うん、今まさしく今 Now 調べたんですよ、
うん、
そのさっきの兆しね、
うん、
兆しってさ、うん、その物事が起こることを予想させるような印って書いてあるのよ、
あ
でそのどっちの字もあるのよ、
うん、
今のその萌えっていうのともう一つ、うん、なんよく見る方の兆しのやつ、
うんうん、
って考えるとこう予感みたいな感じだよね多分、
じゃあ恋の兆しみたいな感じなのかな、恋心の兆しみたいな、
恋というかなんだろうね、わかんねえやまあでもイメージで言うとさ、まあ、そのつぼみが開くみたいな感覚なんじゃないの、
そうね、
パッとこう自分の胸の中に、
王様ランキングのあのタッチをね、ふわーってね、
ああそうですか、
可愛らしい感じ、
そういう感じなんですかね、
うんと思うけど、
これをその萌えと表現した人がいるんでしょ、最初にその
いるんだろうね、
だってオタクがいっぱい言ってたでしょこれ、
うん、
萌えってもうそうとしか表現できない感情だったんだろうね、
どっちなんでしょうね、あのそういう文化を反映させて辞書にこうなってるのか、もともとそれこそ昭和もっと前、うん、江戸とか古い時代から言葉はあったとか、
どうなんでしょうね、でも、
うん、
最近の使われ方な感じはするけど ね、
そ、 ね
それこそ丸一の方はずっとあって、
うん、
でまあ近年ここ10年20年くらいでそういう使われ方が出てきたみたいな、
うん、それを辞書に後から入れたって感じなんかね、
う
ん、
だと思うよ、だって江戸とかだったらさ、粋だねみたいな感じで、うん、萌えだねみたいなありそう
萌えだね
ってありそうじゃん、
そうね、難しいな、聞いてみたいですねこれね、
最初に言った人誰なんだろうね、うん、そういう意味で
私が第一人者だという方いたら教えてください、
ね
え、わしが言った
もう発信源がいるでしょ、そのアイコンみたいな、ね、ファッションリーダーみたいな、うん、発言した人が
流行に、ね、した人がいるかもね、
うん、でそしたら周りが何その表現、まさしくそれだよみたいな、
うん、
自分が今感じてたのはそういうことだったんだよ、
ね、
みたいな、
言語化されたんだね
っていうことだよね、
うん、
うわーってなっただろうね、うん、
なっただろうね、
でみんながみんなそうだ そうなんだこの気持ちはってなったんだろ
う
ね。
そうだな、しっくりくるって大事だよね、うん、その推しとかもさ、うん、きっと一部っていうかそのしっくりくる人がいたから使ってるんだろうね。
うん、そうだね、
うん、そうだよ、
うん、
なるほど、そうやって言葉って流行るんだな。
そうだね、その時の人のこの言い表せないものにピタッとフィットしたんだろうね、
う
ん
うん、そうかこの名前かみたいなね、うん、それは何々と呼ぶんだみたいなことだよね。
そういうの作りたいな。
作りたいね、
うん、
レクリエーションポートで流行語作っちゃう。
作りたいな、なんか、ね、これをこう呼ぶみたいな、この現象をこう名付けるみたいな、う
ん、ね、ちょっと言葉にならない感情で悩んでる方もね、うん、言ってくれたら。
送れないけどね、言葉にできないからすごい長文になる気がするけどね。
そ, う、うん、そうだね、あのいいのよそれを、うん、私たちは一言で言えばいいのよ、
うん、
うん、
なるほどね、
面白いですね。
はいはい、
はい、
いやいい回だったな。
いい回まだ終わってないけどね。とりあえずじゃあこのコーナーは、は
い、ということで、
はい、
今回はもから始まる燃える、
はい、燃える、
燃える、はい、燃えるでした。
思いのほか燃えてしまって、
はい、
あの後半ちょっとしかないんですけど、
収めてください、うまいこと。
今日あの、まあ、明日ね打ち合わせがあって、とある、
うん、
あの撮影のね、であの、まあ、友達なんでね、あの気楽なあのことなんですけど、でもその打ち合わせするのに、はいはい、あのオンラインがいい、会った方がいいみたいなこと聞かれたのよ。会った方が、その打ち合わせをするのに会った方がいいのってどういう時だろうって考えちゃって、
うん、
でもコロナに慣れすぎてさ、
うん、
当たり前にオンラインじゃないですか、
うん、でそうですね、
そうだから会う必要がある打ち合わせってはてって思ったんですよね。
うん、
で正直その会う必要のない打ち合わせもよく会っちゃうのが日本人だと思うんですよ、
うん
うん、パフォーマンス的にね、
うん、
でもまあそれはさておきよ、それはもう論外として
はい、はい、
本当に会う必要のあることってなんだろうって考えた時に、
うん、
あの多分みんなね出てくるのがその場の、
うん、
細かいそのニュアンス、
うん、
あのお互いね表情が見えるとかっていうのがまず出てくると思うんだよね。
でもカメラで見えるでしょ顔。
いやもっと細かいのよ、そのもっと細かい
そんな映像に映らないほどの細かい表情あります
そう言ってしまえばあの打ち合わせには必要ないんだよね、
うん、
それって、
うん、
とかあとはその触れ合いの部分ですよ、
うん、
コミュニケーションの部分をみんなあった方がいいって、
うん、
それってさもうだから私が思うにその仕事ではそこまでいらないじゃんって、
うん、
って思うと会うってこう愛がないと会えないなっていうのを私はあの結論に至りました。
ほう、
うん、
愛のある会議が直接会って話すやつってこと？
まあ別に会議じゃなくてもいいんだけどさそのレベルにならないと会いたいにならないんじゃないかな、もう時代的にって。だからもうそれだけ私たちはもうニューノーマルよ、
ほうほう、
ニュータイプよ、
うん、
っていうところで随分と変わってしまったなと、あの気がつけばっていう感じで思いました。
僕2つ要素あると思いますよ、
は
あ、1つは、うん、家の中だとダラッとしちゃう、
うん、
から外に出てそのよそ行きの自分になるっていう、
なるほど、ね、
一個その
まあ
切るというか、
ね、
幕を作るというか、
うん、
っていう部分はある気がしますよ。
なるほど、
うん、
そうか、
だらっとしちゃうみたいな。
いいじゃんそのだらっとしてたって
会議の質が落ちるんじゃない。
ああなるほどね、
うん、
ピシッとしたいわけね。
そうそう、
そっか、それは得意不得意があるかもね、
うん、ピシッとするというかそのリラ、うん、仲いい人だからでしょ、
うん、
だから会って話すのもピシッとしないだろうけどさ、
うん、
家の中でパジャマ 着てする話とさ、
うん、
外を出て洋服着てする話じゃやっぱ違うじゃん。
洋服着てオンラインしなよ。いや、するんじゃないの、ね、
ということですよ。
まあ極端に言えば、そうそう、そういう気持ちの切り替えという、ね、
洋服着たってだってここ自分の家だもん、ホームグラウンドなわけで誰も見てないわけじゃないですか、第三者が、
うんうん、
っていう部分はある気がしますね。
なるほどね、
うん、
まあそうね、今日その今のと全然別件だけどさ、その仕事してて、うん、こう自分は随分とあの適当になったなって思いましたね。そのここ数ヶ月っていうか半年ぐらいで、まあ、コロナのせいか分かんないけど、そのなんだろう、会議とかっていうものにあまりその力を入れなくなったんですよ、
うん、
まあ良くも悪くもなんですけどね、うん、だから私の場合は多分いかにリラックスするかのが大事で、
うんうんうん、
あの気負いしない方が自分はサクサク進むんですよね、
うんうんうん、
だからその余計にオンラインのが手軽だし、
うん、
余計な話をしないで済むし、
ほうほうほう、
みたいな方になってんのかな。反対にその気を引き締めたいタイプの人はカチッとして会議室にちょっと座ってた方がいいのかね、うん、
という気がしますけど、あともう一つは、
うん、
終わりを作りやすいかなって、
あった方が、
うん、もう暗くなってきたねみたいな、周りも、うん、他にお客さんも誰もいないねみたいな、
はあはあ、
っていう要素が外で会うとかさ、
うん、
まあ、外の会議室だったら出てきてるってことは帰らなきゃいけないじゃん。
場所にリミットがあるからね。そうそうそう、なるほどね。
あとは仕事場でもさ、うん、もう永遠にそこにいて会議するわけにいかないじゃん、
う
ん、
そうね。
でも家だったらさ、もう帰る必要がないじゃん、家の中だから、
うんうん、
でやろうと思えばどこまでも話し続けられるじゃん。
なるほどね。
それは辛いじゃん、お互い。
あの会議はでもそうだな、オンオフがちゃんとできてればもう話すことなくなったら気まずいだけだから多分切るって思うんだけど、
うん、
どっちかっていうとその辺はこう飲み会かな。
でも仲いい人でしょ、
まあ、まあ今回はね、今回はね。でもそれもだって仕事の話だもん。じゃあ今回はこれでおしまいって言って別にその後の話はならないよ。
わかん、そういえばさみたいなあるかもし
ん
ないじゃん。
そんなにならん、どう、それって会った時の方がなる気がする。違うな、人によってかな。
まあ人とか関係性にもよるだろうけど、
それこそこう宅飲みでオンラインだとさ、うん、切れないよね、お店閉まんないからね。
そうそう、
うん、
なんかそういう、あとはね本当にこうリモート初期の頃にさ、
うん、
あの飲み会を断れなくなったのが辛いみたいな話あったじゃないですか。
あ、なるほどね、
家の中だからみたいな、
うん、
っていうものに関係してる気もしますけど、その延長みたいな、う
ん、なるほどな、うん、結構恩恵を感じてる人とそうじゃない人がいるってことね。じゃあ
まあ便利だけどこっちはこっちで不便みたいな。
うーん、なるほどね。
その舞台とかさ、
うん、
この間会った子が言ってたけど、
うん、
その舞台の誘いとか、うん、その断りにくくなったって、今配信があるからそっちで見れるからっていう、
直接来なくてもいいから見てみたいな。
そう、だ忙しいとかっていう理由で断れないみたいな。
お金が払えないっていうしかなくなっちゃうわけね。そうそうそう
って言ってましたね。
確かにな、うん、そうかもね。どうなんでしょうね。でも結果として安くなったりしないのか。
そんなに交通費ぐらいじゃない。
ああ、そっか。難しいね。確かにその辺はねあるかもしれないね。
まあでもあんま変わんない気がする。だって結局家いなきゃいけないじゃん、その時間までに。
うん、
それとね、待ち合わせの時間でどこどこに行って会うっていうの大して変わってない気がするんだよね。
まあ終わってからすぐフーってできる良さはあるよ。
あ、そっか。 でもなんか自分の家なのになんで好きなことできないんだろうって思っちゃうんだよね。
まあ気の使い方の質が違うかもね。その家がすごくプライベートに思ってる人ほどそこは難しいかもね。
そうなんですよね。だってリモート会議だからって晩ご飯食べながらやったら怒られるでしょ。
そうね、そこは分けなきゃいけないからね。
っていう、なんで自分家でそんな意もしない人に気使わなきゃいけないんだろうみたいには。
それこそパジャマ着てるかもしれないしな。
ね、
なるほどね。そっか、思いのほかじゃあ人それぞれだということが今分かりました。
そう思います、はい、
ありがとうございました。
いや、いいんですよ。どういたしまして。
何よ。まあじゃあちょっと私の会うイコール愛という説はちょっと微妙ですね。
そうですか。
うん、デートとかはどうなの？オンラインデートになっちゃったの？
オンラインデートとかネットゲームの世界だとね、うん、一緒になんか狩りに行くみたいな。アイテムを取るみたいなありそうだけどね。
そっか。
どうなの、その例えばさ、小宮さんお付き合いしてる人がいるとしてさ、
うん、
あの今日雨降っちゃったから、うん、デートちょっと中止でオンラインでしないみたいな。
難しいね。私はデートが苦手なんですよ。
はあ、
だから喜んでってなっちゃうかもしれないけ ど, ど、
ね、じゃあせーので一緒の映画再生しようねって
。面白いじゃん。
別々のとこなのに、
うん、
映画再生しつつその相手とそのズームかなんかつないで話すみたいな感じになりますよ。
面白いけどね。あのプラスアルファなんじゃない、それも楽しいと思う。でもそれしかなかったらそれは不満でしょ。
そうか、
うん、
じゃあなんかアバターみたいな感じでネットの世界のオンラインデートみたいな。
レディープレイヤーみたいな感じ。
なんかバーチャル渋谷のショッピングモール行こうみたいな。
それだ、手つなげないわけでしょ。
モーションがあるんじゃないの、アバター同士が手つなげるみたいな。
モーションもあるけど、その触覚が分かれば
また違う、ね、そんなまだ近未来の技術ないでしょ。
そうか、じゃ あ
この服アバターに似合いそうだから買ってあげるよって言ってティロリンみたいな。
自分はパジャマみたいな感じでしょ。ちょっと微妙だよそれは。
あ、じゃあアフイコール愛なんですかね。
そうなんですかね。
難しいですね。
ちょっと深いちょっと話になっちゃうよこれは。後半にしては
そうですね。
うん、ちょっとじゃあ次回も話す。
次回はオンラインデートについて。
そう、オンラインの愛についてよ。
難しい、なかなかプラトニックな雰囲気もするしね。
そうね、まあでも難しいか。そうね、あのコロナになってから結婚が増えたみたいな話もあったもんね。
あ、その一つの家で過ごすからってこと、
うん、かなあか、まあいろいろこう飛んじゃってるのか、その辺もちょっと詳しく知りたいですけどね。
遠距離恋愛ってオンラインみたいなもんじゃない？
まあまあそうね、長電話とかそれこそ、うん、まあスカイプとか LINE とかでね、
うん、
あれはある種、ある種オンラインデート？
オンラインデートですかね、
うん、
オフラインデートもあるんですかね。
それ普通のデートですね。オフ会みたいになっちゃってんじゃん。
そっか。
そう、まあでもその辺の感覚もさ、
うん、
若い世代10代とか変わってくるかもね。
逆転してじゃあなんか久々にオフで会うみたいな感じにな
るかも、ね、そうオフ会になっちゃうよそれこそ。
いや未来だな。
未来だね。
いろいろありますからね最近。メタバースとかちょっともついていけてないんで。
そうね、いろんな情報がね、
うん、
まあ、会議もそうだけどさ、もどんどんクイックにはなってるからさ。
そうなんです
よ、情報戦が増してるよね。
だからもうちょっとさ、うん、もうさっきのエモいがもう言わないっていうのもそうだけど、うん、もうちょっと過敏になってきちゃってるの。えもうみたいな。もう言わないみたいな。もう古いみたいな。
そう、電化製品とかもさ、今日ある人と話したんですけど、はいはい、あのもったいぶってるともう新しいの出ちゃうんだよね。
うん、ゲーム機とかもそうだよね。
そうだからもう、こうもったいぶらないでもう使い倒さないと、
うん、
早く次にいけないみたいなさ。
家電ってそんな急ぐ必要なくない？
でもほらスマホとかさ、で私カメラとかって結構もうどんどん先に行っちゃうからさ。
まあ 仕事につながってるからね、カメラは。そこはどんどん手出した方がいいけどさ、まあ、電子レンジとかさ、もうそんな急いで買える必要はないじゃん。
でもほら、冷蔵庫とか今時すごいじゃん、タッチパネルとかさ。
そっか。あ、でもあれだよね、うん、電力の消費の効率が違うから電気代安くなるとか言うよね。
そう、どんどんいいものになってるからね。
そっか、
そう、早いよ時代は。
じゃあもうもっといいポッドキャスターに交換しよっかな。俺も
嘘、ちょっとなんか昨日じゃないや、前回からちょっと不穏だよ。
新しい武藤翔馬です。
あ、そういう自分そう、私交換するのかと思って。
自分交換しよっかな。自分、
じゃあ私も交換しとくよ。
でも進んだらさ、うん、もう話止まんなくなっちゃってるけど新しい右腕つけたんだみたいな時代来るでしょ
来るよ、
ゲームみたいに。
痛くないかもしれないもんね。
新しい目を入れたんだみたいな、これで何々まで見えるみたいな、
うん、いや、目はそのうちあるでしょ。もうだってレーシックとかがあるわけだからさ、
う
ん、
そうだね。
そのうちもう老眼とかなくなっちゃうんじゃないの。
なくなるよね。人工筋肉とか多分できるでしょ。
いや怖いね。
軽くて丈夫でみたいな。
そうだね、今マッスルスーツとか出てるからね。
そうだよ、
あれがもっとこう肉体にフィットしちゃったら。
そうそう、
あっという間よ。
そしたらオリンピックもさ、うん、人だけじゃなくてその科学技術者たちの、
あー、もう技術戦になるかな。そう
そう、どこどこ工業のこのパーツは何々選手のこの特性をすごく引き出すみたいな、
うん、ちょ、鳥人間コンテストがガチになるみたいなこと。
そう、ロボコンとかそういうのの発展が来るかもね。
怖いね、
という気がしますけどね。
いやー、ちょっと今ドキドキしちゃった。
ワクワクするよね。
うーん、緊張してきた
もう準備入ってるの。
そう、今準備入ってる今。ちょっと今ドキドキしてきても自分が
どこをどう変えようかみたいな。
大丈夫かな、ちゃんとくっつくかなみたいなね。
そこはまあプロが
やってくれるか。
なんか裏の、
でも闇なんとかみたいのが出てくるよね。
非正規のなんか、
そう、ちょっと互換性悪いみたいな、認可が
降りてないやつみたいなね。
そうそうそう広がったな広がったな、はい、もう
広がっちゃいました。
はい、
気をつけてください。45分っていつも言ってるでしょ
広げたのどっちですか。
本当にもういい加減45分に収めたいですよ。
そうですか。
ちゃんとタイマーつけてます。
いや、つけてるよ。つけてるからこうやって最後手短にって思ったのに
台無しだよもういつも今回はうまくいくかな、頑張ろうと思ってやってんのに。
まあいいんじゃないですか
ということで、
はい、
今回も最後までお付き合いありがとうございました、
は
い、
毎度延長申し訳ございません、
はい
はい、
また次回、うん、バイバイ
バイバイ。